number 31, Maroya, cleared into the track. Smoke on. Number 31, Maroya, 58.529 seconds, no penalties.
Maroya watches on. Will Japan take the victory, or will Podlunchek steal it in the last few meters of the challenge? Japan, Slovenia, Japan have done it. Yoshi Maroya wins round two of the Red Bull Air Race World Championship.
やりました。レッドブルエアレース第2戦サンディエゴで日本人唯一のパイロットである室屋義秀選手が見事優勝を飾りました。昨年の千葉大会に次ぐレースキャリア2回目の優勝となります。本当におめでとうございます。アメリカサンディエゴでしたからね、決勝日が日本の月曜日になってしまうということで、もう早朝からねパソコンの前にかじりついて見てたんですけども、最終のファイナル4っていうやつでね、先行1番目のフライトでしたから、あとの3人が飛ぶのを室屋選手は待つ形になったんですね。で、室屋選手はモニターで一人一人のフライトを見ながら、よっしゃーということで、優勝をこう決めて、こっちもですねパソコンの画面見つめながら、よっしゃーってなりましたよ。朝も早からいやーね、ほんと嬉しかったです。6月の千葉母国戦を前に優勝できて凱旋帰国となります。ほんとよかったよかったっていうところでね。はい、4月21日金曜日です。皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。この神奈川も暖かい日が続きましてね、28度とかねなります。車の中はもうエアコンがないとね、暑くて暑くてっていうぐらい温度も上がりました。もうそんなに寒くならず、このままね暖かくなるんじゃないかなと思います。はい、多分今週は、スーパーフォーミュラのね開幕戦が鈴鹿であります。まあ、このままいい天候で崩れないままね、暖かいままキープしてほしいですけどね。さて、今週のモタスポ観戦塾は冒頭にお伝えしましたレッドブルエアレース第2戦サンディエゴの話題、そしてウェック WEC 世界耐久選手権開幕戦の話題、 F1 バーレングランプリスーパーフォーミュラの開幕戦見どころなどなどでお送りいたします。レッドブルエアレース第2戦サンディエゴを優勝しました室屋義秀選手の声もありますんでね、今週も最後までぜひお付き合いください。モタスポ観戦塾、この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りします。
モタスポ観戦塾第1コーナー。
さて、まずはレッドブルエアレース第2戦サンディエゴの話題からです。今シーズン2戦目となるレッドブルエアレース、これがアメリカ西海岸サンディエゴで開催されました。開幕戦のアブダビでは室屋シーデ選手はエンジンの冷却のトラブルでタイムがこう思うように伸びずに予選が10位になって、まあ、決勝までにトラブルは改善したもののちょっと落ち着かない上にですね、室屋選手1番スタートという、まあ、不利な状況の中でこう果敢にリスクを負ったままこう攻めました。だけどちょっと攻めすぎまして、惜しくもオーバー G で失格ということで、悔しいこう2017年のシーズンスタートとなってしまいました。で、この第2戦見事にリベンジに成功します。さあ、まず予選です。このレッドブルエアレースの場合の予選というのは、対戦相手を、まあ、決めるためのものと思ってもらっていいと思います。14人が、まあ、パイロットとしているんですけれども、その中で一番早く飛んだ人、ラップタイムが一番早かった選手と、ラップタイムが一番遅かった選手というのがこう決勝でぶつかるように、組まれます。なので タイムが2番手だった選手と13番手だった選手がこう対戦すると、ね、これを決める予選ということになるんですね。普通のモータースポーツ、車のレースみたいに予選でこうポールポジションなどこうグリッドが決まっていくとそういうことではなくって、対戦相手をまあ決めるということになるんですが、さあ室谷義秀選手はこの予選1回目こう2回あの連続で今回は飛んだんですけども、その1回目がフライトゥーハイというですね、パイロンとパイロンの間をこうすり抜けて飛ぶんですけども、それがちょっと高く飛びすぎちゃったというペナルティがをまず受けまして、で2回目がインコレクトレベルというですね、これはこうパイロンの間を水平飛行できなかったというペナルティを犯してしまいます。これでラップタイムにですね、ともにプラス2秒加算されてしまいまして、結局10位ということになります。10位といえばアブダビもっていうね、嫌な予感もちょっとあったんですが、ね、ちなみに、この時のトップタイムをマークしたのが昨年のチャンピオンであるマティアス・ドルダラー選手です。もう機体もすごく安定していて、ミスもない完璧な飛行を見せました。ね、この人はやっぱりね、あの見ててね、なんだろう、安心できるフライトをするんですよね。すごいと思います。さあ開けて決勝ラウンドオブ14、14人が戦うまず第一戦です。室谷義秀選手はピート・マクロード選手と戦いました。で勝ちます。勝った室谷選手は次のラウンドオブ8に進みます。で、対戦相手が開幕戦アブダビの優勝者であるマーティン・ソンカ選手との戦いになりまして、これにも勝ちます。勝った室谷選手ファイナル4に進出です。もうこれ残り4人しかいません。この4人の中で一番早いのは誰だっていうところでの優勝を争うんですけれども、いや、室谷選手1番手として登場しますね。でいきなり58秒529秒の好タイムを記録しまして、まあ、後続にプレッシャーをかけることに成功するんです。ただですね、室谷選手練習飛行の時にね、1人57秒台っていうのを出してるんですよね。だからまあできれば最終ファイナル4もこれくらい57秒台ぐらいを出してるとですね、ちょっと余裕もあったんですが、58秒529ということでの、あとは残り3人のタイム待ちという形になります。まあ、室谷選手、彼の特徴であるのはスムースなこうライン取りとですね、集中力、これが室谷さんの特徴なんですが、ね、今回うまくいっての結果につながったと。落ち着いてました。その上で果敢に攻めたっていう感じでしたね。さあ、2番手に登場したのがマティアス・ドルダラー選手です。スプリットタイムで室谷選手をわずかに上回り、このまま1位に躍り出るかと思われたんですが、最後のバーチカルターン、これ垂直に上がっていって宙返りして戻ってくるターンなんですが、左パイロンにヒットします。で3秒のペナルティを受けてしまいます。エアパイロンを切っちゃったんですね。いや、よく起こることではあるんですけれども、ドルダラー選手が切るっていうのはね、ちょっと珍しい。このしかもファイナル4の大事なところでね、切るっていうのはね、ちょっと珍しいミスだと思いましたね。さあ、3番手には自国開催を迎えていたカービーチャンブリスです。アメリカ出身ですね。サンディエゴ湾に集まった地元ファンの声を背に受けながらスタートしたチャンブリス、最初のスプリットタイムでは室谷を 0.001 秒上回っていたんですが、ゲート10の進入角度でミスを犯してしまいましての2秒ペナルティ受けてしまいます。で結果4位に沈んでしまいます。さあ最後に登場してきたのが4番手のピーター・ポドランセック選手。キャリア初のファイナル4進出だったため緊張はしていたはずなんですけれども、テクニカルなレーストラックをスムーズかつクリーンに攻略していきます。まあ、それでも室谷選手には及ばなかったんですけれども、ペナルティを受けなかったため、ドルダラ選手と チャンブリス選手を上回って2位を獲得しました。やっぱりこの2秒ペナルティとか3秒ペナルティっていうのはね、本当に致命的なことになってしまいますんでね、いかにそれを受けずにっていうところなんですけれども、ということで優勝は室江シーデ選手、2位にピーター・ポドランセック選手、3位にマティアス・ドルダラ選手という結果になりました。さあここで優勝しました室江シーデ選手の声を聞いていただきましょう。
そうですね、フリープラクティスのスタートから非常にいいペースで安定して飛んでたので、まあ、そのペースを崩さないようにファイナルの今日も同じペースで飛んできたというのが結果良かったと思います。そうですね、まあ、千葉戦までね、さらにもう一段、期待の改良も欲しいところですけど、まあ、時間が短いのでね、どこまで詰められるか、まあ、これから検討したいと思います。そうですね、まあ、千葉ではもちろんね、勝とうと思ってますし、まあ、とはいっても年間を通して8戦の戦いなので、まあ、1年間どうやって安定して戦っていくか、まあ、その第3戦というだけでもあるのでね、落ち着いて戦っていきたいと思います。まあ、お客さんも多いですしね、まあ、プレッシャーもありますけど楽しんでいけると思います。
はい、昨年のね、千葉の優勝の時とはちょっと違います。もう落ち着いてる感じがしますよね。さあ次は千葉です。連覇をかけて挑む室谷選手、まあ、計り知れないプレッシャーもあるでしょうけれども、跳ねのけて勝ってもらえるようにね、みんなでちょっと応援したいなと思います。さあその千葉大会、チケット好評発売中です。いい席はどんどんとなくなっていくという感じですんでね、早めに買っていただいた方がというところですけれども、さあ今年千葉大会のアンバサダーを務めるのがアーティストであるグレイです。まあ、すでにCM で流れていて、大会のテーマソング XYG というのがですね、このコマーシャルのバックで流れてるんですけども、これを引っ提げてなんと6月4日日曜の決勝日に会場内の特設ステージでこのグレイがスペシャルライブを行うということがもうすでに決まっておりまして、観戦チケットでこのグレイのライブまで見れちゃうというですね、まあ思い起こせば通称20万人ライブと呼ばれる連接のステージがこの幕張で行われていて、まあ、ニュースにもなりましたからね、覚えている方も多いと思うんですけれども、まあ、その後ファンクラブ限定で幕張メッセなんかでのライブを行われているそうですけれども、この表でね、特設ステージで見れるっていうのはね、これは嬉しい限りでございます。6月3日4日レッドブルエアレース第3戦インチバ、本当に待ち遠しいですよね。曲はツインアトランティックでホールドオンでした。この曲は昨年からレッドブルエアレースのテーマ曲として使用されています。スコットランド出身のアーティストで、レーベルはレッドブルレコードです。グレートディバイドっていうアルバムにこのホールドオンっていう曲がですね、収録されていますんで、気になる方はアマゾンで輸入版が買えるみたいなんでね、ぜひ検索してみてください。さて次は FIA 世界耐久選手権 WEC 開幕戦の話題です。シルバーストーン6時間耐久レースが先週行われました。高速コーナーが続く1周 5.589 キロのシルバーストーンサーキット、ここに合わせてハイダウンフォース仕様を持ち込んだのがトヨタガズーレーシング。その攻略が功を奏しまして、前日の公式予選では2台の TS050 ハイブリッドがポールポジションと2番手を取るというですね、グリッド最前列をトヨタが占めることになりまして、ね、素晴らしい予選でした。さあ迎えての決勝です。序盤7号車8号車と周回を重ねていきますが、この7号車のマイク・コンウェインがドライブするTS050 ハイブリッド、リアのサスペンションにトラブルが発生してしまいます。交代して小林カムイにがドライブしますけれども、なかなかちょっとこの状態でですね、反撃することもできず苦戦していきます。小林から新しくチームに加わったホセ・マリア・ロペスに今度はドライバー交代しますが、その直後です、 ロペスが挙動を乱しましてコースアウトし、タイヤバリアに激突してしまうというですね、結構大きなダメージを負ってしまいます。さあこれで約70分の懸命な修復をガレージで行いまして、なんとレースに復帰するんですよね。で2番手スタートだった8号車はトップを快調に走りまして、まあ、途中雨が降り出してライバル勢はインターメディエートに交換するんですけども、8号車はスリックのまま走行します。で、一旦2位に落ちるんですけれども、天候が回復してきまして、他のチームがピット作業に入る中、ピット作業が必要のない8号車はトップに返り咲き、中島和樹選手に交代します。ただこの7号車のマリア・ロペスのアクシデントで出動したセーフティーカーの影響で2番手に大きく開けていたギャップっていうのがですね、なくなって2号車のポルシェがケツまでついてきちゃうんですね。で激しいトップ争いが勃発するんですけれども、ピットインで順位が入れ替わりまして、2号車ポルシェがトップに立ちます。それを8号車ブエミに交代しまして追う形になっていくと、猛追するブエミ、逃げるポルシェ、残り13分を切ったところでセバスチャン・ブエミが見事なオーバーテイクを見せましてトップに立ち、そのままゴールに飛び込むと、ブエミちゃんかっこいい、いや本当かっこよかったです。不安定な天候に7号車のクラッシュ、それによるセーフティーカーの出動と、まあ、荒れた展開となったウェック開幕戦だったんですけれども、まあ、最後までこの8号車集中力を切らすことなく諦めなかった、ね、TS050 ハイブリッド8号車栄冠を勝ち取りました。7号車は総合23位でレースを終えています。さて F1 はバーレーグランプリが開催されました。メルセデス AMG のバルテリ・ボッタスがポールポジションを獲得します。2番手にハミルトンとワンツーになり、そこにフェラーリのベッテルがという構図で、スタートになった決勝。ボッタスはスタート時のタイヤ空気圧の問題に苦しみまして、第2スティントではマシになったんですが、今度はオーバーステアに手こずり、まあ、最終スティントではリアの機能が出なかったというようなことでですね、まあ、最初のピットストップ、セーフティーカーの時のピットストップでもタイムロスをしてということで、結局3位でレースを終えるということになったんですね。さあルイス・ハミルトンはスタートでポジションを落とします。で、セーフティーカーが入った際に各ドライバーが一斉にピットインしたんですが、ハミルトンの後方を走るリカルドに対し進路を妨害したとして5秒のストップアンドゴーのペナルティを受けちゃいます。ベッテルを捕まえるチャンスをこれで失うということになっちゃっての2位という結果でした。さあ、セバスチャン・ベッテルはスタートで狙い通り2位に浮上し、まあ、戦略面で全て最善の方法が選べたと。早めのピットがうまくいき、前にあるトラフィックも大きな問題にならず、ハミルトンとのギャップ管理も必要なく、マシンは速いし戦略も決まってと、文句なしの優勝だったということなんですね。さあこれでフェラーリは参戦して2勝、4番手にキミライコネンも入りましたからね。いや、いよいよフェラーリ復活ののろしがって感じですよね、本当に。で問題はマクラーレンホンダでございます。ストフェル・バンドーン選手が水圧の問題が見つかりまして、グリッドにつけずレース走れずのリタイアと、ちょっと情けないね結果になっちゃいまして、アロンソは残りわずか2周のところでエンジントラブルに見舞われまして、ピットでマシンを降りるという結果になりました。まあ、レース中もね、無線で人生の中でこれほどパワーのないマシンでレースしたことはないと、アロンソ。さらにインタビューでは、 通常の状態と比較して今日の決勝で僕らがどの程度のパワーを発揮していたのか知らないけど、いずれにしても僕らはあまりに遅すぎる。予選でも決勝でもそうだというね、愚痴が出ますよ。いや、ホンダもね、ホンダ陣営もね、一生懸命こう対策に取り組んでいることだとはもちろん思いますけれども、まあ、F1 の世界は常にライバルたちもね、日進月歩進化しているわけですからね。これはもうマクラーレンの株主たちも怒りがそろそろというようなニュースもちらほらなのでね、なんとかね結果出てほしいなと思いますがね、どうなんでしょうか。曲はブラックベリースモークで Too High でした。はい、ということで終わりの時間となりました。今週はいよいよ国内最高峰のフォーミュラーレース、スーパーフォーミュラーが始まります。 2017NGK スパークプラグ鈴鹿スー&フォーレース、2017年全日本スーパーフォーミュラー選手権第1戦が4月22日23日に三重県鈴鹿サーキットで開催されます。いよいよ始まりますスーパーフォーミュラーね。で、今年はもう皆さんご存知の通りですね、世界ですでに戦ってきた実力派のルーキーが、まあ、ピエール・ガスリーをはじめですね、フェリックス・ローゼンクビスト選手もいますし、そこにですねニック・キャッシディとか山下健太選手でしょ、でヤン・マーデンボローら国内フォーミュラでこうチャンピオンを獲得してきたような選手たちがいてですね、それをまあベテラン勢が迎え撃つというような、そんな今年はもう例年にない、もうルーキーもすごいしね、すごい戦いがもう予想されますよね。で、初のスーパーフォーミュラノックアウト方式の予選もあります。これどう戦っていくのかっていうところも見逃せないし、決勝レースで言えばですね、今回距離が少し短くなっての203キロです。なので、もしかしたら満タンでスタートすれば、ギリギリ無給油で走れる、切れるかどうかっていうところなんですけど、今シーズンはトヨタ、ホンダともにですね、高圧燃料ポンプのカムプロファイルっていうのをこう変更してるんですね。これ変更することによって、まあ、低回転域でのトルクをこう出してくるというようなことになりましたから、ちょっとそういう意味では燃費は厳しくはなっているのかなと、その辺どうするのかなというところですよね。タイヤ交換は1本以上が義務なので、2本交換でいくのか全特回をするのかね、また今シーズンのタイヤのその持ちとかタレっていうのがどうなのかっていうところもありますから、もうこれはもうスターティンググリッドの位置によって、全ての戦略が変わってくるんだろうなと思いますから、まあちょっとですね読めないかな、蓋を開けてみないとわからないということだらけな感じのね、今シーズンの開幕戦制するのは一体誰なのか、非常にこれは楽しみですよね。ぜひ4月22日23日三重県鈴鹿サーキット来れる方は生でこの国内最高峰のねフォーミュラーレース見てください。ということで今週はここまでになります。お相手はモータースポーツジャーナリストの DJ カズでした。皆さん良い週末をお送りください。 See you next week. バイバイ。